ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
今日もですね、引き続き、調査絡みのお話をしていこうというふうに思います。前回ね、競合ベンチマーク調査の重要性みたいな話をさせてもらって、今日はリストアップ調査、僕のところに弊社に依頼が来る調査の中でも、比較的多いのがリストアップ調査というもので、これどういうものかというと、リスト作りなんですよね。ロングリストからショートリストで絞っていったりっていうものなんですけど、どういう時に使うかということなんですけど、一番あるのはね、やっぱりディストリビューターのリストを作るっていうのがもう圧倒的に多くて、でこれどういうことかというと、販売チャンネルを強化していく上でね、直販もあり、ディストリビューター経由もありという中で、そのディストリビューターどのディストリビューターと組むかで成功の可否の5割6割決まってくるんですよね。やっぱりダメな相手といくらやったってダメだし、その適切な相手と組まないといけないと。でその中で結構その日本企業のアジア新興国市場の展開っても何十年も前に行われてて、で何十年前のアジア新興国市場ってそんなに重要な市場じゃなかったんで、とにかくなんか向こうでそこそこ頑張ってるよと、大手だよというようなところから大体アプローチがあって、じゃあ販売権を渡して関係が始まったっていうケースが非常に多いわけですよね。でそのディストリビューターのもうほとんどは家境、8割は家境で一族系で、今2代目3代目ぐらいのそういう世代なわけですけども、でそんな中であんまりこう注目をしてなかったんだけども、ここに来て非常に重要な市場になってきて、で本当にこのディストリビューターでいいんだっけと、満足不満を抱えてるわけですよね。多くの日本の企業が、これは B2C の製造業であり B2B の製造業でありと。でその数十年前はそこが唯一の選択肢だったかもしれないけども、今ってそのディストリビューターの上位ランクも入れ替わってるし、本当にそこでいいのかと。で後継者がいなくて後継ぎ問題で苦しんでるようなディストリビューターもいますしね。で当時いた番頭さんが抜けちゃって別の会社行っちゃってるとかですね、いろいろあるんですよね。で結構このディストリビューターの再構築、ディストリビューションネットワークの再構築をするときに、本当にどこと組むべきなんだっけっていうときに、このリストアップの調査をやる、もしくは新規で進出するときも、やっぱり自分たちの手の届くところのディストリビューターだけの情報で決めていくとね、この A 社のワンさんと一緒にやるのが一番いいと思ってたのが、いやいや B 社のチンさんの方が良かったじゃんって締結してからね、ワンさんと締結してからチンさんの良さに気づいたって、これ遅いわけですよね。一度締結しちゃったらね、やっぱり3年5年って足引っ張られるんで、成果が上がってなくてもね、1年なんでもう1年様子見ましょうってなるわけですよね。でそうこうしているうち3年4年経って、担当者が変わりました、駐在員が帰任しました、で新しい担当来ましたと。で着任早々ディストリビューター切りなんてやりませんから、そうするとダメなディストリビューターと永遠付き合っていくみたいな話にもなりかねないので、基本的にこのリストアップっていうのは非常に重要で、で僕はやっぱりそのどのインダストリーでもね、その特定エリアでディストリビューターなんていうのはその数十しかいないんですよ。B2C のね、ネスレリーバ型 のディストリビューションチャンネルを作るような配下だけやるようなね、小さな規模のディストリビューターだったら100、200、300って言いますけども、いわゆるそのセールス機能くっついてるようなね、セールスとデリバリーが主な機能というふうに定義されているようなディストリビューター数十ですよ、一つのインダストリーで。そしたらもうそれを全部主要どころをリストアップして、 その中から、まあ、絶対評価と相対評価で絞り込んでいくっていうことをお勧めしてて、でこの絶対評価って何かっていうと、その自分たちがそのやりたい目的があるわけですよね。つまりはね、そのディストリビューターリストアップ調査って重要なんだけども、リストアップ調査の話をしてるんだけども、そもそもそのリストアップっていうのは、要は誰と組むかっていうことをリストアップしていくわけじゃないですか。でも誰と組むかよりも誰に売るかの方が概念としては上位概念で圧倒的に重要なので、基本的にその誰と組むかよりも誰に売るかということをまず明確にしておくということが大前提としてあって、その上でのリストアップ調査でなければならないと。なぜならば誰と組むかというのは、この売りたい相手に確実に売れる相手と組む必要があるんですよね。で多くのその日本企業はとにかく大手で実績のあるところというのが、ディストリビューター選定の大きな基準になってるんですけども、その大手で実績のあるところが必ずしもその適切な相手とは限らないんですよね。なぜならば、大手であればあるほど重要なクライアントブランドをいっぱい抱えていますと。でこれから新規で入る、まあ、皆さんの会社に本当に優秀なチームがあてがわれるかっていうと必ずしもそうじゃないわけなので、重要なのは大手か大手じゃないかとかではなくて、いかにその自分たちの売りたい相手に売れるかということが、まあ、すごく重要なんですよね。でそうするとその絶対的なスキル、いわゆる自分たちが100億やりたいのに売り上げが50億しかなかったら、これキャッシュ回んないんで難しいですよね。こういうのを絶対的な基準で切っていくわけですよ。50億の会社はダメですと、100億以上じゃないとダメですと、もしくは営業マンが例えば300人以上いないとやっぱダメだよねと、こういうのもまあ切っていくわけですよね、絶対的なスキル。でも一方でそのマインドセットっていうね、そのスキルセットじゃない反対側のマインドセット、オーナーのマインドで切るっていうことも、相対的に判断するっていうこともすごく重要で、でこの2つを組み合わせながらこうロングからショートのリストに絞っていくんですけど、ちょっと時間来ちゃったんでね、このリストアップ調査すごく重要なので、もう一回また次回お話をしようと思いますけども、ちょっと今日これぐらいにしておきたいと思います。また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。